ウーマンズヘルス、女性の健康サイト、賢い患者学、更年期障害、その2。こんな症状が現れます。更年期の兆候は、まず月経の乱れに現れます。それまで規則正しく起こっていた月経が、最初は短い周期で訪れるようになります。減少したエストロゲンをもっと分泌しようと、脳下垂体から性腺刺激ホルモンがどんどん分泌されるのが原因です。人によっては月に2回も月経が来ることがありますが、月経血そのものの量は少なくなります。この時期を過ぎると、月経周期が乱れ、間隔が短くなったり長くなったり、月経がだらだら続いたり、短期間で終わるなど、様々な変化が起こります。そして、やがて月経の周期が長くなっていき、閉経を迎えます。一般的には、1年以上月経がなければ、閉経と考えられます。そして、月経が乱れ始めた頃から現れるのが、更年期障害です。更年期障害は非常に多彩なのが特徴です。自律神経の働きが乱れて起こる典型的な症状がホットフラッシュ、いわゆるのぼせと発汗です。気温と関係なく突然上半身がカーッと熱くなり発汗します。時には動悸やめまい、脈の乱れを伴うこともあります。起こる回数は人様々で、1日数回起こるという人から何日かに一度という人もいます。手足の冷えや耳鳴りなども多い症状です。さらに、頭痛、肩こり、腰痛、疲労倦怠感、トイレが近い、膣や尿道がヒリヒリする、性交痛なども多い症状です。頻尿や性交時の痛みは訴えにくいものですが、実際はかなりの人が悩んでいると言われます。また、こうした症状が特に強く現れる人もいます。恥ずかしいことではないので、きちんと医師に相談してください。薬で解消できる問題が多いのです。また、イライラしたり、何度もくよくよ考え込んでしまう。気分が落ち込んで、うつうつとする、といった精神症状も、更年期に現れやすい症状です。こんな治療法があります。更年期障害の対策は、主に3つの方法があります。1つは、食事や運動、何かを始めて気持ちに張りを持つなどして、自力で克服していく方法です。そして、ホルモン補充療法と漢方治療です。これに症状に合わせて、睡眠薬や抗うつ薬などを組み合わせていきます。どの方法を選ぶかは、自分自身の問題として考えましょう。1、漢方薬。昔から、更年期障害は、漢方薬が最も得意としている領域です。漢方の場合は、その人の体質や症状の現れ方などを判断して、適切な漢方薬が選ばれます。一般的には、血液の滞りを改善する漢方薬がよく使われます。例えば、痩せていて日頃からあまり体力がなく、手足が冷える人には、当帰芍薬散。やはりあまり体力がなくて、冷えやのぼせがある人には、神逍遥散。割合体力が充実していて、のぼせや肩こりがある人には、軽視伏量丸。体力があり、冷えやのぼせの症状が強い、動悸やめまいも伴う場合には、女神散などが使われます。ただし漢方薬は、その人の体質や症状の現れ方により、 効果は全く違ってきます。また、漢方は2週間ほど使ってみて効果が合わなければ処方を変える。目的の症状ではないところで効果が出てくれば、さらに続けてみるなど、独特の使い方をします。漢方薬は、一つの症状を目的に治療するというより、全体に体をいい方向に持っていって、様々な症状を治すのが基本的な考え方です。幸い、婦人科領域、特に更年期障害に熱心に取り組んでいる医師の中には、漢方に詳しかったり、その効果を認めている人も多いので、相談してみるようにしましょう。実際には、症状の現れ方や、ホルモン補充療法で効果のない症状などに、両者を組み合わせて使うことが多いようです。2、ホルモン補充療法。失われた女性ホルモンを外から補充する方法です。かつて、ホルモン補充療法によって、子宮体がんが増加することが分かり、今でも日本では敬遠する人が少なくないようです。しかし、現在使われているホルモン剤は、こうした副作用がないように、エストロゲンにプロゲステロンを加えてあります。そのため、むしろ子宮体がんの心配はないと言われています。昔のホルモン剤とは全く違うことを覚えておきましょう。さて、ホルモン補充療法には、飲み薬と貼り薬があります。飲み薬は、使い方に3つの方法があります。1つは、周期投与法です。エストロゲンを毎日服用し、月の後半に12日から14日だけ、プロゲステロンをエストロゲンと一緒に服用します。月経も再開してしまうので、閉経後まだ間もなく、出血があっても構わないという人によく使われます。もう一つは、エストロゲンとプロゲステロンを両方毎日飲む方法です。出血はあってもだんだん減ってきます。三つ目は、エストリオールというエストロゲンの一種を服用する方法です。これは副作用が弱いので、単独で使っても子宮体がんなどを起こす心配はありません。60歳を過ぎてからホルモン補充療法を始めたいという人などにも使われます。ホルモン補充療法の効果は、すでにいろいろな研究で明らかにされています。それによると、特にほてりやのぼせ、性交痛などの症状に対しては、かなり早くから効果が現れます。早い人では服用後2、3日で効果が現れ、1ヶ月もすると元の元気な頃と全く変わらなくなります。ただし、不眠や不安、イライラなどの精神症状にはもう少し効果が落ちると言われています。ホルモン補充療法は、更年期障害の治療ならば、数ヶ月から1、2年服用すれば十分とされています。苦しい時期を薬で乗り越え、ゆっくりと閉経後の状態に着地するというのが基本的な考え方です。また、ホルモン補充療法は、更年期障害だけではなく、閉経後に増える骨粗鬆症や高脂血症、動脈硬化などの予防にも、大きな効果があることが分かっています。こうした目的で使う場合は、もっと長くホルモン補充療法を続ける必要があります。以前、大きな副作用とされた子宮体がんに関しては、現在のホルモン薬は、むしろ発生率を低下させることも判明しています。ホルモン補充療法は、血液検査によって、エストロゲンの濃度が低下し、性腺刺激ホルモンの量が増えている人、つまり普通の更年期の人が対象です。しかし、肝臓に障害のある人や、乳がんや子宮がんの経験がある人、 脳梗塞など血栓症の既往がある人には使えないので、この点はよく医師と相談してください。3. 心のケア。精神的な問題に関しては、ホルモン補充療法や漢方療法もある程度効果があります。また最近は SSRI と呼ばれる副作用が少なくて使いやすい抗うつ薬なども出ているので、こうした薬を使うのも一つの手です。カウンセリングを受けることも効果がありますから、一人で悩まずに、まず誰かに相談することから始めましょう。日常生活でも友人を作ったり、サークル活動に参加するなど、生き生きと暮らすことも大切です。また、更年期障害は家族の理解やサポートも重要です。できれば家族にも更年期障害について理解してもらう機会を作りたいものです。スポーツも体を活性化するだけではなく、心を元気にする意味でも大変効果的です。外を歩くだけでも晴れ晴れした気持ちになるものです。こうした毎日の積み重ねが、生き生きとした老年期の生活への準備にもなるのです。音訳は、ジョンソン・エンド・ジョンソン・メディカル・カンパニー、我が妻真由美でした。ウーマンズヘルス、女性の健康サイト、賢い患者学、更年期障害その2を終わります。